最近1日が過ぎるのが早い、1週間があっという間だとお感じになられる方はいらっしゃるでしょうか。あれ、もう1年が過ぎてしまった。子どもの頃は1日や1年があれほど長く思えたのにと感じる方はいらっしゃるかもしれません。聞くところによりますと、人は初めての経験が多ければ多いほど時間が長く感じられるのだそうです。一方、同じことばかりを繰り返し日常の変化が少なくなってくると、時間があっという間に過ぎるのだそうです。新型コロナの自粛期間、ひたすら家にいて変わり映えのない毎日を送っておりますと、それは拍車をかけたように、行員矢のごとしと言いますが、どういう意味かと言いますと、行員はまるで矢のようだという意味です。光陰とは光、太陽を意味しまして、また陰は月を意味します。つまり月日や時間を表すのが光陰。月日の経つのはあっという間で二度と戻ってこないので、無駄に送るべきではないという戒めを含んだ言葉だそうです。ですから、たとえ月日の経つのがどれほど早く感じられたとしても、大切なことは私たちの一日が、また一年がどれほど有意義であったかということです。与えられた時間を大切に丁寧に過ごすことができたか、それともなんとなく無駄に過ごしてしまったか。詩編90編の中に次のような言葉があります。最初に詩編90編の実節、人生の年月は70年ほどのものです、健やかな人が80年を数えても得るところは老苦と災いに過ぎません。瞬く間に時は過ぎ、私たちは飛び去ります。そこで90編の12節は、生涯の日を正しく数えるように教えてください、知恵ある心を得ることができますように。そして14節朝にはあなたの慈しみに満ち足らせ、生涯喜び歌い喜び祝わせてください。そして17節私たちの神主の喜びが私たちの上にありますように、私たちの手の働きを私たちのために確かなものとし、私たちの手の働きをどうか確かなものにしてください。この詩には、私たちが過ごす一日一日それぞれが数えられるほどのもの、手応えのあるもの、確かなものにしてほしいという願いが込められています。ではそのためには一体どのような歩みが必要なのでしょうか。このようなことを考えながら、今朝は創世記13章に表されていますアブラムの行動から 学んでみたいと思います。創世記13章1節をお読みします。アブラムは妻と共にすべての持ち物を携えエジプトを出て再びネゲブ地方へ登った。ロトも一緒であった。アブラムは飢饉のために約束の地カナンを離れて一旦エジプトに逃れました。そこで大きな失敗をします。自分の妻サライを妹だと偽り、危うく妻をエジプト王の側室に奪われそうになりました。そもそも約束の地カナンを離れエジプトに行くこと自体、それはどうやら神様のお心ではなかったようです。飢饉に動揺したとはいえエジプトに下ることは信仰から外れた判断、神様から離れる行為でした。そこでアブラムはその大きな失敗を通して身にしみて学んだんだろうと思います。自分の失敗を認めて悔い改めた上でアブラムは神様を再び信頼することをさらに深めてゆきました。アブラムが神様との関係を再確認し、その信仰を多少なりとも成長させることができたならば、この点であのアブラムの失敗は神様の手によって益と変えられたのです。私たちも信仰生活において、また日常生活において時に失敗を犯してしまうことがあります。その時には犯した罪を素直に認めてすぐさま神様のもとに立ち返るならば、その失敗は神様によって益と変えてくださるに違いありません。この点において私たちはいつも素直で潔いものでありたいと願います。アブラムはその点至ってまっすぐ率直です。自分の犯した罪を直ちに認めて神様に立ち返ることができました。では創世記13章2節をお読みします。アブラムは非常に多くの家畜や金銀を持っていた。神様は悔い改めたアブラムにエジプトの王を通して持ち物をお与えになりました。その後も神様は彼らを祝福され、ここでは非常に多くの家畜と金銀を持っていたと書かれています。ここで使われている非常に多くという言葉はヘブライ語では重い、重たいという意味があります。人間持ち物が増えますとある意味重くなります。持ち物財産は同時に重荷となることがあります。まあ、財産を持たない者のひがみではないのですが、多くのものを持ちますとそこからいろいろな問題が生じてきます。特にアブラムの甥のロトについてはそうでした。この持ち物の重荷が後になってアブラムの甥ロトの間に問題を起こします。さらにはそのロトの 運命を大きく変えてゆきました。一方アブラムはいかに財産が増えたとしてもあまりその持ち物にとらわれてはいなかったようです。エジプトでの失敗が身に染みていたと見えます。彼はその持ち物よりもさらに大切なものを第一としました。家畜も金銀も皆大切なものです。しかしそれ以上に彼は大切にしたものがあります。それは神様の御心でした。エジプトでの失敗はアブラムに何を第一にすべきか、この大切な原則を植え付けていたのです。アブラムは失敗を生かすことができる人でした。失敗から学ぶことができる人でした。少し横道にそれますが、一般的に偉業を成し遂げた多くの人はたくさんの挫折、失敗を経験していると言われています。次の言葉はどなたの言葉かお分かりになるでしょうか。私は今までに一度も失敗したことがない。電球が光らないという発見を今まで2万回したのだ。そうです、トーマス・エジソンです。もう一つ、幾多の失敗を重ねたがしかし恐縮はせぬ。失敗は我が師なり、失敗は我が大いなる進歩の一部なり。大隈重信。仕事は全部失敗の連続である、まあ、こう言い切ったのが本田宗一郎。幼い頃から今日までずっと自分は運に恵まれない人間であると妙な自信を持っている。あまりのひたむきさに神様が哀れに思い、かわいそうだから注文をあげようと思われるくらい努力するしかない。京セラの創業者稲盛和夫です。仕事というのは成功するまで失敗の連続なんだよ。失敗するのが嫌だなんて言っていたら成功なんてあるわけがない。これは痛くない注射針ナノパス33を製作した岡野工業株式会社社長の岡野正幸です。最後、私個人的に大好きな言葉ですが、努力は報われず正義は滅びる、されど挑戦の日々。数学者秋山仁さんです。偉業を成し遂げた人というのは大抵大きな挫折を、大きな失敗をその人生で経験しています。しかしその失敗を彼らは決して無駄にはしません。失敗を覆い隠しません。失敗を人のせいにもしません。自分の失敗を潔く認めて、さらに成長を果たしていきました。話を創世記に戻します。創世記13章の3節、ネゲブからさらにベテルに向かって旅を続け、ベテルとアイとの間の以前に天幕を張ったところまで来た。アブラムは 神様の約束を疑い、エジプトに逃れた自分の不信仰を素直に認めました。そして神様のもとに立ち返ります。どこまで立ち返ったかと言いますと、そこはアブラムがカナンに入り最初に祭壇を築いた場所でした。最初に主の名を呼んだところ、それは12章の6節に書かれています。シケムのところ、モレのテルビンの木のもとでした。彼はその最初の場所に帰って行きます。その場所はアブラムが神様からお言葉をいただいた場所でした。私はあなたの子孫にこの地を与えます。アブラムは神様からのお約束、その御言葉に立ち返ります。13章の4節、そこは彼が最初に祭壇を築いて主の御名を呼んだ場所であった。アブラムは神様のお約束に立ち返り、そこで主の御名を再び呼びます。神様のお助けとご指示を再びそこで求めたのだと思います。黙示録の2章の皆様よくご存知のエフェソの教会に書き送られた言葉にこのようなものがあります。しかしあなたに言うべきことがある。あなたは初めの頃の愛から離れてしまった。だからどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの頃の行いに立ち戻れ。アブラムはどこから落ちたのか、どうして落ちたのか、そのことを真剣に考え、その結果初めの場所に戻ります。自分が落ちる前にいた元の場所に帰ったんです。立ち返る場所を持つ人は幸いです。初めの場所を持てる人は幸せ者です。ハビエル・ガラルダというかつてジョージ大学の文学部の教授をされていた方の著書の中で、人が立ち返るべき場所を港と称しました。次のように述べています。港は理解してくれる場である。賛成してもらえなくても自分の気持ちは分かってもらえる場である。港は自分が偏見と先入観で見られないどころか、自分さえも分からない存在の叫び声、説明できない憧れ、声に出ない言葉、目にあふれ出ない涙を理解してくれる場である。そのような港を持つ者は幸い。立ち返るべき港を持つ者は幸せです。私たちの港は一体どこでしょうか。あなたの港は一体どこにあるのでしょうか。一人の老人がいました。彼はことあるたびに一本の木の下を訪れます。その木に肥料をやり水をやっていました。比較的裕福であった彼の家のものは 水を担いで歩く老人を見て言います。そんなことはしもべにやらせればよい。あなたは年を考えなさい。すると彼は答えます。いや、これだけは私にさせてほしい。あの日私はこの木に登ってあのお方と会いました。あの方は初めて会った私の名前を呼んでくれた。あの方はおっしゃった。今日私はあなたの家に泊まることにしている。お言葉通りその人は私の家に来てくださった。私はその頃大変嫌われ者だったが、その人は人々の偏見をものともせずに我が家を訪れてくれた。そしてこう言ってくださった。今日この家に救いが来た。あなたは神の家族、大切なアブラハムの子供です。その日以来私は変わった。神様の家族の一員として、救われた者として、人様から命を奪うものではなく、人様に命を与えようとするものへと変えていただいた。こうして本当の幸せを手に入れることができたのだ。神様への感謝を忘れぬため、私は何度もこのイチジク桑の木にやってくる。苦しい時、人々から偏見や先入観の目で見られた時、辛い時、失敗や罪を犯してしまった時、私はここにやってくる。そしてあの方のお言葉を思い出すのだ。今日この家に救いが訪れた。あなたは神の家族、大切なアブラハムの子なのだから。だから私はいつも、そしてこれからもここに帰ってゆく。そうです、老人の名前はザーカイです。もちろんこのお話は後になって人が作り出した逸話です。しかし学ぶべきことはあります。私たちも絶えず一本の木に立ち返ることができます。アブラムがテルビンの木の下に帰っていったように、ザーカイがイチジクグアの木に立ち返るように、私たちもまたあの一本の木、その木の下に立ち返ることができるのです。イエス様のおかかりになった十字架の木の下に立ち返ることができます。苦しい時、人々から偏見や先入観の目で見られた時、辛い時、失敗や罪を犯した時、私たちはキリストの十字架の木の下にぬかずくことができます。そこでイエス様は取りなしの言葉を私たちに聞かせてくれます。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。イエス様は救いの宣言を私たちに聞かせてくれます。はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。イエス様が今も共にいてくださるという約束の言葉を私たちはいつも この木の下でいただくことができます。私たちはそこで癒され、励まされ、新たな力を得、再びこの救い主イエス様とご一緒に野に参じることができるのです。アブラムは自らの失敗から多くを学びました。そしてまた神様のもとに立ち返り、彼の信仰の歩みをさらに確かなものへとすることができました。初めの場所へ立ち返る、それは決して後戻りではありません。次のステップへの重要な出発点です。それは神様の約束に立ち返るところ、主の御名を呼び求める場所、力を受けて新たな前進を始めるべく出発点なのです。それはきっと私たちの過ごすこれからの一日一日をまさに数えることのできるもの、確かな手応えを与えるもの、神様の喜びを豊かに伴うものへと導いてくれるに違いありません。また今日から新しい一週間が始まりますけれども、私たちは常にイエス様の身元に戻りつつ、新しい前進をしながら日々を確かなものへとしていきたいと願います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。